ワクワクをプレゼント。皆さんこんばんは。2026年6月第3週目の金曜夜を迎えました。劇団おじさん冒険団酔泉ふ頭のワクワクをプレゼントのお時間となりました。梅雨真っ只中ですが、皆さんは心晴れやかに過ごしていますか？この番組はリスナーの皆さんが最後にワクワクしてしまう情報バラエティ番組です。演技論、三名学、脳科学のメソッドで今日の感じ方と物の見方を少しだけチューニング、すぐに行動を移せるヒントが満載。さあ、あなたの夢が動き出す瞬間です。パーソナリティは裏切られたり騙されたり仕切ったりと様々な困難を経験しここまで復活してきた、そんな聞いてる皆さんよりちょっぴり先輩、劇団おじさん冒険団座付き作演出家酔泉ふ頭がお届けしてまいります。素直な心で一歩ずつ前進中、演技もトークもリスナーの皆さんと一緒に学び育つ、体当たりで吸収する予測不能なチャレンジャー、笑顔のトークコンシェルジュ、はいはい陽子さんです。どうぞお楽しみに。ワクワクをプレゼントは、悩みがあるから強くなる笑顔は地域のパスポート、劇団おじさま冒険団と、あなたの心を演出するプロダクションルート F、 ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。6月20日になりました。金曜夜から土曜日の切り替わり、劇団おじさま冒険団の酔泉ふ頭です。それでは今夜のサブ MC、あいはようこさん、どうぞ。
こんばんは、予測あいはようこです。
どうも。そうそうよね、今日台本にそうだと思って今書き足すの忘れたと思ったんですけど、うん、もうちょっとで誕生日だ
そうです。
おめでとうございました。まだ来てないや。おめでとうございます。
よろしく。
よろしく。
何のよろしく。
え、お祝いのよろしく。
お祝いのよろしく。
うん、ちょっと今日ね、もう上手に言えてほっとしすぎちゃって、
うん、
疲れちゃったということで、
はい、
元気いっぱいいきましょう。
元気いっぱい。
そう、6月も後半です。
はい、
はい、ようこそ。
はい、
6月8日大川まつみの公演をね、無事に終わったという設定で
パチ
パチやってます。
はい、
はい、
次に向かってワクワクしますね。
はい、ということでね、聞いてみなさん、今は6月20日過ぎた6月20日6月20日だ、
はい、
深夜なんですけど、毎度おなじみメタ発言ということでね、
つってる、
はい、今日は5月13日、
はい、
結構暑いんです今日。
そうです、
うん、
熱々です。
毎年6月、まあ、今年の梅雨入り予報6月前半、
うん、
だからきっとこれ流れた時は梅雨入り。
そうですね、
うん、ね、なので梅雨元気いっぱい、
元気いっぱいで
過ごしてます。
はい、
よろしく。
よろしく。
はい、バリバリ稽古中。
そうです、
うん、
そして今日も熱々、ステージも熱々でした。
そうだね、
うん、
はい、振り付けいいのね、作ってくれて
よかった。もう毎回ドキドキすんの。
かっこいい振り付けだったんですよ。
もうどうしようかと思って。
よろしく、
うん、よろしく。
あの振り付け見てね、
うん、
あの今回お面作るのやめようかなと思ってたんだけど、
うん、
なんか時間作って作ろうかなと思って、
うん、
うん、なんでイザナミさんの
お面を、
お面が新たなバージョンで
ね、毎回作るの
復活、
すごい。
だってあげちゃうんだ。
復活、
はい、復活予定です。
復活予定です。
何作ってたっけな、もう一回あれやらなきゃいけない。お化粧のあのパフってやつ。
パフ、
あれも買わなきゃいけない。この四角いないじゃん、ドーラムとかに使う。
そんなのついてた、
うん、あの肌につけると
あ、
お面の裏側に僕はちゃんとつけやすいお面を、ね、うん、考えるの。聞いてる人も、
うん、
はい、
うちにいっぱいあるんだ。
本当、もらおう。
もらってくれる、
はい、ここであの打ち合わせ
急に
ということで、はい、ね、公演の余韻はそこそこに、今日はもっと普遍的で、
普遍的で
皆さんの人生に直結する話をしようと思うんですよね、うんうん、
わ、気になる。
はい、ということで人生最大のリスクについて話題にしていこうかなと。
人生最大のリスク、
はい、
なんか急に怖いですね、
はい、
怖いです。病気とかお金とかなくなるやつですか、
そうね、
はい、
急にあの台本から外れるのか乗るのかちょっと分かりにくいリアクションなんで台本に乗るのか 剃るのか分かりやすいリアクションでお願いします。
はい、
はい、ということでね、もちろんそれもリスクなんですけど、
うん、
脳科学とか三味学の視点に立つと、もっと根本的にね、なんかちょっとやばいと、
やばい
リスクがあるんですよ。
どういうことですか？
それはね、はい、こう自分自身をね、知らないことなんだって。
自分自身を知らないこと？
そう。あ、乗らないのね、台本にね、
うん、自分自身が知らないこと。でも私も自分のことさっぱりわからないからな。
そうね、
うん、
うん、頑張れ。
はい、
はい、
頑張
れ。でも普通わかんないよね。
わかんない、わかんない。
自分の取扱説明書ね、
うん、
理想の自分はこうだとかね、自分の嫌なところはこうで直したいとかあるかもしれないけどね。
ありますね。
そう、うん、本当の自分ってなんだってわかんないよね。もうそのために人生だもんね。
はい、
そうね。なのでその自分のことがよくわかってないっていうところが、
うん、
なんかね、人生の選択ミスをしやすいということらしいんです、
うん、人生の選択ミス。
そう、はい、そうなんですね。なので、あの、ちゃんと自分の脳とかね、自分の意識にね、うん、自分はこういう人間なんだというのを、うん、こうちゃんと持って、軸を持って、
うん
うん、やっていかないと、
うん、
こうもやもやする状態が続くんですよと。
もやもやしますよ ね、
うん、で早速僕はもう台本買ってるんですけど、
はい、
うん、まあ、サクサク打ってるとあれだね、僕の言葉じゃないね、これね台本が。
そうなの？そう、
あの、でもどっちにしてもこれ三味学もそうなんだけどさ、うん、昨日もちょうど、昨日今日の授業でも言ったんだけど、うん、こうほら日韓ってあるじゃん。
日韓、
この日韓通り生きてない人って結構いるんですよ。
そうですね、
うんうん、でそこがね、なんだろう、自分の日韓通り生きてないのが、
うん、
なんかね、楽しいとかそれが理想だと思う人って割といるんですよ。
そう思います。
それで気がついくと40代50代になってるんですよ、
うん、
でもおおむねずれて40代に行ってると、なんかね、なんかうまくいってないの、
うんうんうん、
まず どれからの健康状態が悪いか、
うん、
お金がないか、
うん、
人間関係ボロボロ、
うん、全部やだ
で50代になってさらにずれてると、
うん、
ほぼほぼ皆さんね、大きな病気をしてる、
うーん、
か家庭が崩壊してるか、
うん、
お金がなくなってる、
うん、
いろいろ鑑定してると。
だからやだやだ
やっぱりした方がいいね
そうですね、
おおむね皆さんね、本当に病気になってるね、うん、50代で。
やだね、うん、それは、
うん、
自分の日韓魂ですね。
魂、
魂、
はい、
うん、
あ、全然関係ないんだけど、
はい、
前も言ったかな、あのドイツ語で、
うん、私何回も聞いた
ドイツ語で、うん、あのタイムマシンを、あの、埼玉市って、うん、埼玉市じゃん、どうでもいいし、うん、
なんで魂、埼玉市、
市が近いから
、うん、はい、
ね、ということで、うん、まずね、自分を知ろうというところで今日はね、ここから
はい、
掘り下げていこうかなと思うん
です。知りたい、
ね、自分知りたいよね。
知りたい、
うん、ね、でまずこう自分自身を、まあ、どういう風にするかっていうんだけど、はい、やっぱりずれちゃうと、
うん、
なんか脳科学的にはね、いわゆる心理学的には、
うん、
こう自分に悪い質問をね、いっぱい投げかけてしまうケースが多いんだって、
うん
うん、やっぱなんで、そう、自分はなんでこんな不幸なんだとかね、
うん、
何やっても自分はうまくいかないよとかね、
うん、
私ばっかり不安、あの、不幸になっちゃうなとかね、
うん、
まあ、そういうふうにね、問いかけちゃうケースが増えてくるんですって。
ハマるとハマりますよね、うん、それ、
ね、あれだね、うん、エヴァンゲリオンの怒り審査ね、あれは逃げちゃダメだね、
逃げちゃダメだ、あれは前向き
前向き、どん底からの前向き、
うんうんうん
うん、そう、だからやっぱり自分自身をこう、なんていうのかな、悪い方向に、うん、向けちゃうんだろうね、
うんうんうん、
よく言うもんね、何、自分の嫌いな人とか、なんかこう意識してる人がバーンと悪いことを言って、
うん、
もう自分の中でそれずっと何回も繰り返してるから、本人はたった1回しか言ってないんだけど、言われた方にはもう何万回も言われた気になってね、うん、もう10年前とか20年前のこともずっと覚えてるんだ、
うん
うん、よくあるよね。
私それでした、
ね、本当に何だろうね、
す
ごい、うん、でも確かにそのあの時のあの出来事って、しかもなんかすごいデフォルメされてるかもわからない、ショーアップされて鮮明に思い出せるでしょ、
うん、
あれすごいよね、うん、
そう、なんか自分は前向きなつもりなの、うん、絶対するもんかっていう、次はするもんかっていう前向きなつもりなんだけど、うん、するもんかって思ってるその前の前提として、
うん、
そう言われたっていうのが、うん、毎回言われたとか、うん、そういうふうに思われた、
うん、
なんか間違いを犯したっていうのを あった上でやるもんかってずっと思ってるから、うんうん、もうなんだろう、私はそういうもんだみたいな、悪いネガティブな、自分はこういう人間みたいなレッテルは貼っちゃうよね、うん、何回も何回も、ね、
本当に、うん、そう思うと今僕前に言われたことを忘れてるな。
前に言われたこと？
そう、あでもね今ここでは言えない、うん、そう、
頑張ろう。片井さんの人生はやばそう。
そうね、そう思い出すとね、やっぱりよし、うん、違うぞって思った、うん、そうなんです、うん、だらけてるんですね、うん、はい、ということでね、
はい、
その他人の一言にこうずっとこう気に取られてると、なんかこう自分軸できてないでしょ、
うん
うん、だからこう他人に合わせて生きた人生になっちゃうから結局ねずれやすいよ、
はい、
でもねまたこれずれるんだけどね、はい、思うんですよ最近、
うん、何ですか、
特にほら僕ら世代はまだいいんだけど、はい、この前も稽古場でちょっと言ったけど、今っていうかおおむね平成育ちの子たちって、うん、こう自分大事にしなさいって言われて育ってくるじゃん、
うん、
でも自分って分かってないのに自分大事にってちょっとよく分かんないじゃ、ね、うん、だからもともとなんだろう、こうやっちゃダメやっちゃダメやっちゃダメってこうさ、僕らの時はもう何でもこうぶったたかれてきてる時代だから、
うん、
あこれやっちゃいけないんだこれやっちゃいけないって思うと、こう最初が選択肢の幅が狭いわけですよ、
うん、
でも今何でもやっていいよってなるから、
うん、
好きなのやんなって言われると、え何が好きで何をやって何が自分らしいのかって、もう最初からフリーダムすぎて、なんか皆さん選択に迷ってんじゃないかなっていうね、
うん、
逆にそんな気がするんですよ、
うん、
自由すぎて自分軸が分かんないみたいな感じがするの、
うん、
みんな見てると、でたまたま見つけた人はなんか生き生きとしてね、
うんうんうんうん、
のびのびとやってるんだけど、そうじゃない人は憧れるのはあるじゃない、若いから、
うん、
憧れた道に行くんだけど実はその道は全然違うかもしれないし、
うん、
憧れた道は別に間違ってないんだけど、その手段とかやり方とか立ち位置が違うかもしれないし、
うん、
とかね、なんかそれでなんか苦しんでる子多いんじゃないかなと、
うんうん、
でしかもそれでもさ間違ってても生きていけちゃうじゃん、
あそうですね、うん、ある意味便利だからね、
そうな
の、うんうん、
時間も潰せるし楽しいでしょ、
うん、
だからずれちゃうよね、
そうですね、そう思うと昔はそうじゃなかったってことですか、ね、だってほら
自分から何かしないと何もないでしょ、まあ、テレビはあるけど、
うんうん、
僕は子供の頃パソコンないしね、
うん、
なんか友達いなかったら本読もうとかさ、
うん、
粘土細工で遊ぼう、粘土細工で遊
ぶ、あそうか、ある意味選択肢が少ないから、
うんうん、
ってこと、
そう、だって電話しようにも家の電話だからね、
うん、
うん、友達と長電話とか家の電話でしてたら子供は怒られるでしょ、電話代かかる、しかも、
うん、
本当にちっちゃい時僕ら黒電話だからね、電話機重い
くるくるくるみたいな、
そうそうそう、
くるくるくる、
ガラガラチーン黒電話だよ、
うーん、
そう、うん、
ダメだ、でもそれがなんでそれにつながるのか私にはわからない、
わからない、
うん、
リンク
しない、
やるべきことがさ能動的にこう取りに行くから、
うん、
だからあこれは得意、これは苦手、これは苦手だけどやりたいとかさ、
うんうん
うん、得意だけど好きじゃないとかさ、なんかもう、うん、やるべきことが選択肢少ないんですよ、で情報も少ないから、
うん、
まあ、それはちょっとかわいそうな気がするけど、
うん、
情報少ない分、なんだろう、自分で突き進んでいくとなんか冒険みたいにその先になんか見えるみたいな、
うんうんうん、
でも今ほらスマホ開けば何でも情報入るじゃん、
うん、
そうするとまあ今好きな情報しか入ってこないかもしれないけど、そこから選択するからさ、だからもう何でも揃っちゃってるでしょ情報が、
あ
で自分がやりってやるけど、うん、じゃあやれるかどうか分かんないし、で、うん、逆にやれたとしてもなんていうの、こうある程度一線越えていかないとさ、例えばスポーツだったらレギュラー取れるとかさ、
うん
ね、ビジネスの世界だったらそれでお金をいただけるとかさ、
うん、
そうなるんだけど、そこに行く前には向いてないかなと思って、他にも選択肢がいっぱいあるから、
うんうんうん、
そっち行けるじゃん、
うん、
でも前はさ選択肢をよく分かってないから、稼げようが稼げまいがやるしかないから、
うんうん、
もうなんだろう、負け組でもやるんだよ、
うん、
その時勝ててなくても、でも結果的にそこで頑張ったことが全然違うジャンルで生きてきたりとかね、
うん、
そういう時あるから、
うんうん、
別に高校時代でレギュラー取れなくても大学社会人ですごい活躍する人いっぱいいるしさ、
うん、
まあ、そんなもんなのかなと思うんだけど、みんな辞めちゃうじゃんみんな、
あそうですね、
うん、
うんうん、
ね、でみんながきっと憧れてる人って辞めないからそこにいるんだけど、
うんうん、
でもなんかなんだろうね、こうローリスクというか 効率よく、うん、効率いいは悪いわけじゃないんだけど、自分ができないと違うなって言っちゃうとね、これちょっとかわいそうだなと思うんですよ、うん、
そのできないも他人軸で、うん、情報軸で選んでるって感じですかね。
情報軸で選んでもらうかもしれないけど、自分が頑張らないで先に行っちゃう感じかな、うんうん、そうだって乗り越えないと力にならないでしょ、
うん
うんね、で皆さんそうやっているとさ、頑張らないでも手に入るものを探すでしょ。
あ、そういう意味で言うと、うん、頑張らないでも手に入るものは多いですよね。
多いよね、
昔と比べたら。
そうなの、うん、で、できた気になっちゃうでしょ、
うんうん、
特にこの今デジタル系でやれちゃうものはね、
うんうん、
写真の技術なくても写真がうまいように見えるもんね。
そうですね、うん、本当に、
うん、もう今 AI の時代だもんね、
うん、
あの AI が何でも作ってくれちゃうから、
うん、
それで満足するんだって。それでもね、
ちょっと私のこの写真を可愛い洋服に変えてって言ったら変えてくれる。
すごいね。
今だったらウェディングドレスに変えてって言ったら変えてくれるんです。
すごいね、
うん、すごくない？
すごいね、
うん、
自分が着ることしなくていいんだ、
う
ん、
そう、ウェディングドレスの可愛い写真を撮りたいって思ったら、うん、AI が作ってくれるの。
でもそれはその後着たいんじゃないの？着たくはないの？
うん、
うん、
わかんない、それ人に言うんじゃない？
あ、そうなんだ、
うん、着たい人もいれば、
うん、あ、こういうの着てみたいって言ってね、こうなんかほらイメージで、あ、こういうの私似合うんだ、じゃあこういうの着てみたい、
うん、それ結婚式やりたい人は着たいんじゃない？
それはいいけど、あ、もう写真が来たから私いやはちょっと違う気がするだけど、違うんだ、
私は写真がありゃいい。
自分じゃないけど。
自分じゃないけど AI だけど。
そっか、
うん、
そうだよね、
うん、だって私は舞台で映像でお仕事でいつか着るもん。
そっか、
うん、
うん、
って思ってればいいかなって思ってる。
あ、そうね、
うん、
はい、ということでね、無理やり台本に戻りますけど、
はい、
はい、この自分の価値観を知らないって言うとね、
うん、
自分がこう思うんだからとか相手もこう思うんだってこう勝手にこう期待して勝手に埋められて、あ、あの人はああいう人だってレッテル貼っちゃってこう2ページの真ん中下に書いてある。
はい、私ですね、
うん、
ね、ザ・観察生です。
そう、そう、特に東方観察生の、そう、東方観察生の人ってさ、自分とこう同じ人を見るとなんか安心したりするじゃない、
うん、あ、そう、だから自分と違うと、うん、え、そういう考えするの分かんない、うん、ってなる。すごい理解できない。
自分がもうある意味自分持ってるんだけど、え、みんなこうじゃないんですかってなるじゃない。
そう、
ね、
うん、今のところまでの香取さんの会話でも、
うんうん、
その考え方ちんぷんかんぷんみたいな結構ありました。え、普通こうやって考えんじゃないのみたいな、
うん、
めっちゃありました。
そうなの、だから人によって人違うんだけど、うん、特にこの観察生の人ね、統合観察の人って、うん、私と同じ考えはみんな同じ、みんなそういうふうに持ってるみたいになりやすい
ん
ですよ、
うん、
うん、だからコミュニケーション最初とも大変な
の。そう、難しい、うん、あの、ね、えってなっちゃうから、
周りの人が優しいと、あ、きっとその人はこの人はこういう性格なんだなって周りがこの観察性を持ってる人に合わせてやってくれてるから、は
い、
本人全然気づかず成長しちゃうわけですよ、
う
んうん、ね、大変です、
本当に、
ね、なのでこう自分の物差しで基本人を見るのが普通じゃない、
うんうん、そうですね、うん、
それはいいんだけど、うんうん、変える必要ないんだけど、うん、相手もそうなんだっていうね、
うん、
で相手は自分と違うっていうところからうん、行かないとさ、会話にならなかったりコミュニケーション取れないじゃん。
そうですね、ね、
それであの、うん、ぶつかり合うこと多いよね。
あ、めっちゃ多いです、
うんうん、
すごい。でもぶつかることすら諦めてたけど昔はね。
そうね、
そう、あ、もうこの人と価値観違うんだみたいな、うん、あ、こういう人間みたいな、なんて冷めてんだって感じだけど、
そう、 でもそういう子多いよね、
うん、
合わないからいいやみたいな。
そうそうそう、合わないから理解し合えない、
うん、そうね、
自分の意見言わず終わる。
ほら、職場もずっと同じ人といるんだったらそれでもなんとかするしかないけどさ、
うんうん、
職場選べるとか人を選べちゃうと、まあ、合わないから一緒にいないってなるでしょ、
うん、
そうすると人間の幅は狭くなっちゃうよね。
いや本当にそうですね、
うん、それでやれちゃう時代だからね、
うんうん、
若いうちにぜひやってほしいんですよ。
そうですね、
うん、
そう、だから三名学知って、
うん、
あ、なんていうんだ、ある意味こう言語化して教えてもらえて、
うん、
あ、そうなんだって理解できてから、
うん、
あの自分のこともあんま分かんなかったけど、
うん、
なんとなく、あ、自分の価値観こうなのかなって理解できるようになったから、人に、なんだろう、興味持てるように、人の価値観の違いっていうのも面白いなってなってから、やっとこう受け入れられるようになりました、う
ん、よかったです、
うん、
はい、最近そういえば大人気のあやはやこさん、撮影現場でいっぱいいろんな人に会ってる。
あ、そうですね、いろんな人に会ってる、
うんうん、どんなタイプの人がいるんですか。
え、面白いですよ、
うん、
あの結構お話しさせてもらう人たちは、うん、あの役職持ってる人たちが今多いので、うん、すごい人生、面白い人生歩んでる、
うん、
個性の強い人たちが多くて、
うんうん、
体験談聞いてても面白いですし、
うん、
まあ、価値観はやっぱね、自分と比べたら全然違うけど、うん、そう、なんかいろいろ質問してると面白いです。で、運がいいのか、
うん、
あのこうみんな受け入れてくれるようなタイプの人たちなんで、
うん、
いろんな人を、
いろんな人ね、
そう、いろんな人を、
うん、
だからすごい優しいです。
そうですか。
すごいいい環境でお仕事させてもらってます。
なんかエピソードを紹介してください、一つ
エピソード。
うん、
やっぱ私女性と会話する方が好きだから、女性とばっか会話してるんですけど、うん、あの社長さんの奥様と会話してて、うん、で、あの元々パイロットになりたかったんですって。で、ずっとパイロット目指してて、
うん、
もう最後の合格まで、直前まで行って、
うん、
残り8人みたいな、
うん、
でそこまで行ったら本当は合格のはずなんだけど、うん、視力が足りなくて、
うん、
で、ダメってこう本当に滅多にいないらしいんですけど、
ま
れ
に
見る、そうダメってなっちゃってできなかったみたいな、うん、でも最終的に普通に主婦になって、
うん、
で、その高校生からずっとお付き合いしてる人と結婚したんですけど、その人と、もう一番会った時から、あ、この人と結婚するなって思ったらしくて、で、お付き合いずっとしてて、で、その人のところの主婦として最初入ったけど、お仕事手伝うようになって、で、今は今のこの人生で良かったって思ってるみたいな。
すごいね。
だってパイロット目指してて挫折したら結構来るじゃないですか、なんていうんだ、すごい大きな夢だし、簡単になれるもんじゃないし、勉強量だって、多分いろんな大変なことあったはずなのに、それで視力がダメだったっていうので落ちて、多分相当悔しかったと思うし苦しかったと思うけど、なんかそんなのみじんも感じさせない感じで、今が楽しいのみたいな、すごい女性だなと思って、ね、かっこいい。
きっとその若い時にすごい頑張ったから今も頑張れるんだろうなってなんかね、うん、思いますよね。
そうなん
そっか、すごいね、
うん、すごい人でした。でもなんか
今生き生き生きれてるっていいね。
本当に
素晴らしい。
なんかほら社長さんの奥さんだから、うん、こう選ぶれたら選ぶれるじゃないですか、
うん、
でも人が足りないからって言ってアルバイトと同じような仕事も全然手伝うし、
うん、
もう何でもやるみたいな、うん、感じで明るい、うん、そう、
そっか、
すごい素敵な人です。
いいね、学生時代でこの人だなって、そのまま結婚できるって一番幸せだね。
本当ですよね、うん、びっくりした。
やっぱりね、人生ね、失恋しない方が幸せだと思うんですよ。
あー、勝手さ、
そう、ね、僕悲しい恋愛をする仕組みなんで、ね、
宿命的に、
まあ、失恋すると人間性上がるんだけどさ、
うんうんうん、
まあね、失恋しないで結婚する人って幸せだと思うんですよ。
そうですね、
うん、
それってあれなんですかね、ちょっと今ふと思ったんですけど、うん、あの守護神帝王だったりとか
するんですか。それは関係ないです。
関係ない、
うん、関係ない、そう、ね、
はい、
ということで、
はい、ということで、
ね、自己理解、
自己理解
全然話が、はい、お芝居といえば自己理解みたいな、
うん、
そう、役作りに役立つんだよみたいなね、
はい、
超台本無視してますけどね、
はい、
そうなんですね。お芝居やるときって自分理解しないとさ、
うん、
どこスタートしてるか分かんないしね。
そうですね、
ちょうどね、大鴨沿いもね、あの、うん、はい、じゃあドロドロ、おどろおどろしい雰囲気ってみんな苦労するんだけど、
うん、
おどろおどろしい、
おどろおどろしい、
うん、ね、で、日曜クラスはね、今7歳児やってますから。7歳児、
はい、楽しい
、ね、細胞活性化して、
うん、
細胞7歳に戻してるみたいな、
うん、
若々しくなるよね。
そうですね。
ああいうのいいよね、うん、自己理解で自分がどこの立ち位置にいるかで、ほら7歳に戻るのに何年戻ればいいんでじゃないけど、
うんうん
う
ん、
どうやってやると7歳になれるかって分かんないとね。
そうなんですよ、
ね、50超えて7歳って思ったらちょっと待ってってなっちゃうからね。
でもできますよ。
じゃあそういうことですよ。50歳の人がそもそも7歳に生きてたら周りの人がちょっと待ってってなるでしょ。
あ、そういうことです ね。ちょっと待ってってなります。
そうそうそう、お前もういくつだと思ってんねってなるでしょ
なります。
でも50代のこの雰囲気で7歳を演じようと思ったらどういうふうにすれば7歳になるかってことを考えるでしょ。それは20歳の子が7歳になるのよりもちょっとコツがいるでしょって話。
そうですね、本当に、ね、
そういう意味で自己理解、
うん、自己理解、うん、
だから自分してるっていうと、まあ、芝居にも役立つ。逆に言うと演技ちゃんとやってると、うん、自己理解に結局いくんじゃないかなと思うわけですよ、
うんうんうん、そうですね、
うん、でね、で実はこれ僕がのお弟子さんに最近なってくれたね、
はい、
方がそのもうカウンセラーを育ててる会社をやって経営されてるんだけど、
うん、
育成されてるのね、
はい、
その人がね YouTube でね語ってる内容をちょっと今日ネタにしたんですよ。
はい、
うん、そうなので、その人とこの前授業で話しててね、
はい、
まあ、明るいの声が、
うんうん、
でもすごいあの大人みたいな感じなんだけど、なんだろう、声の音が明るくてね、
うん
うん、すごい子なんだ、字が明るい感じ。
うん、
でも宿命はね本人にも伝えたんだけど、うん、すごい生きづらい宿命なの。
え、そうなんですか。うん、
でも話聞いてるとやっぱりねちゃんと若い時にあのその苦しい方の宿命をいっぱい消化してる。
へえ、うん、すごい。
中のもバーッと YouTube とかもすごい再生回数だからね、
うん、
うん、すごい。普通にポコッと上げたらでも1万回もあるし、
うん、
多いやつと25万回とかもあってるから。
すごいですね。
もう最近始めたやつだからね YouTube、
うんうんうんうん、最近
そう、あんまり年齢言うと怒られちゃうのかな。もう本当に僕と学年違わないんですよね。
あれ、
うん、すごい可愛らしい雰囲気でね、はい、ということで、
はい、
エンディングコーナーに、
はい、
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
はい、ではあっという間のお時間、
はい、
ね、今日は人生最大のリスクと
リスク
自己理解ということでお話しましたが、どうでしょう
自己理解、うん、私が自己理解できるように向き合えたあれは六玉塾の三名学ですね。
ありがとうございます。仕事宣伝、
はい、はい、なんでぜひ皆さんもあの学問を通すとね、うん、やっぱ自分も理解しやすいですし、
ね、
で自分だけじゃなくて家族のことも理解しやすいなって私は個人的には思います。う
ん
ね、
感情が入らない分聞くしかないもんね。
そうそうそう、ね、はい、家族のこととか自分のことって感情とすごい入るじゃないですか、うんうん、だからそれをある意味なしで、うん、学問として三名学で勉強できたら、うん、
はい、
あの自己理解深まるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ということでね、はい、もろもろ告知をあと20秒で
20秒で、
はい、
劇団おひさま冒険団は、うん、劇団員を大募集しておりま す。今どんどん入ってきてくれてますね。
す
嬉しいです ね、
ね、
はい、皆さんもぜひ遊びに来てくださ い。そして日曜日の社会人のためのクラス、うん、このクラスも大人気ですね。
うそうだね、
うん、なんかあのもう思考をガラッと変えて、
うん、
あの三名学自分の宿命を生かした授業をやったり、
うん、
体と向き合うような、
うん、
そんな授業をしております。ぜひ遊びに来てください。
はい、タマさんがニコニコしてる。
うん、タマさん楽しさ、
うん、
うん、
はい、終わり、
はい、
はい、終わりですじゃあ今日の感想ざっくり10秒ぐらいで。
もっと三名学頑張ろうと思いました。
ありがとうございますでも本当みんな変わってきててなんか見てて楽しいよね、
うん
うん、
これ勉強するとお芝居にもつながるから、
うん、本当だね、
私的には、はい、
うん、ということで今夜の三名虫はあやはよこさんでした。
はい、
ね、来週は玉ゆれさんです。ということで皆様素敵な夢の旅をおやすみなさい。
おやすみなさい。